イランカラプテ、おはようございます。2023年9月10日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウチ、第269回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM イングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日10日は、ニブタニの八幡神社のお祭りです。多分、今の時間は子供みこしがニブタニ中を練り歩いていると思います。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日、一つ目のニュースは、8月12日付、北海道新聞、ヒトランより、河村兼人アイヌ記念館の4代目館長、河村春人さん、24歳をご紹介します。旭川市にある、アイヌ民族に関する日本最古の私設博物館、河村兼人アイヌ記念館の4代目館長に先月就任した。旧館隣接地に建て替えた新館の落成式典を取り仕切り、大勢の人が来てくれて気が引き締まり、より責任を感じたと話す。旭川市出身、アイヌ民族の測量技師だった兼人さんの孫にあたる。高校卒業後は東京都内などに住んでいたが、父で先代館長の健一さんが体調を崩し、2020年夏に旭川へ帰郷した。2021年2月に父が他界し、後を継ごうと決めた。最初は前向きではなかった。中学ではアイヌ民族であることを理由にいじめを受けた経験もある。だが、館長になる準備をした2年半、先人の苦労に触れ、決意は固まった。儀式に使う稲う、木兵などを作ると思い浮かんだのは、黙々と木を削る父の姿だ。一人で細部を用意する負担など、寡黙な父が背負った重圧を理解できた。信仰はアイヌの中心。父は僕よりも真剣だった。誰にも相談せずに、一人で思いを抱えていたはず。新刊落成に合わせ、かつてあった彫刻家砂沢ビッキ制作のトーテムポールを復元した。父や記念館とゆかりのある人たちで作り、関わった人の名前をすべて刻んだ。アイヌであってもそうでなくても、みんなが集まれる記念館にという思いを込めた。自分が体験したことを生まれてくる子どもたちに経験させたくない。世の中だけでなく、アイヌの意識も変わらなければ、そのきっかけを作っていく。今を生きるアイヌ民族の等身大の姿を最大限発信していくつもりだ。本日二つ目のニュースは、8月22日付、北海道新聞日高版より、伝統の船おろし楽しむ、ビラトリでアイヌ民族の儀式。アイヌ民族の伝統的な船おろしの儀式、第54回チプサン家が8月20日、ビラトリ町ニブタニ地区で行われ、道内外から来た参加者が、チプ、丸木舟で川下りなどを楽しんだ。新しく作るチプに魂を入れる儀式。今年は新造の船はなかったが、 儀式の伝承やアイヌ文化を知ってもらおうと実施した。川下りは、二豚にダム付近の猿川流域で行われ、ビラトリ町内外から約250人が参加した。川沿いで神への祈りの儀式、カムイの実が行われた後、ヘルメットとライフジャケットを身につけた参加者は、5人ぐらいずつに分かれて、長さ約5メートルのチップに乗り込んだ。チップは全5隻で、約1キロの川を15分ほどかけて下った。札幌市から家族と訪れた小学2年の山下さんは、船がグラグラしていたのが楽しかった、と笑顔で話した。町二豚にの広場、二豚にコタンでは、伝統舞踊なども披露された。本日3つ目のニュースは、8月26日付、北海道新聞日高版より、原発処理水放出、海の神に祈り。新日高町内でアイヌ文化の伝承活動を続ける葛野継夫さんが、8月24日夜、東京電力が福島第一原発にたまる処理水の海洋放出を始めたことを神に報告し、許しを願うため祈りを捧げるカムイの実を町内の海岸で行った。カムイの実は葛野さん一人で新日高町静内春立の海岸に座って実施。午後7時過ぎ、暗闇に波音が響く中、薪に火をつけ、鮭の尾ひれや木肌の実を神に捧げ、アイヌ語で、和人の勝手で原子力発電所から汚れた水を流して、海を汚していることをお許しください、と唱えた。終了後、葛野さんは、綺麗な海を汚すことは決して許されず、神に対して大変失礼な行為だと思って、カムイの実を行った。今後も定期的に取り組みたい、と語った。本日4つ目のニュースは、8月28日付、北海道新聞苫小牧日高版より、ここが聞きたいのコーナーです。ビラトリ町教育長松田拓美さんへのインタビューをお届けします。学校のあり方、共に模索。前任者の辞職に伴い、今年4月、隣町の放課後児童クラブ支援員から、異例の抜擢で、急遽ビラトリ町の教育長に就いた松田拓美さん、62歳。早速、2024年度に検討されていた、ビラトリ町立の触れない中学校とビラトリ中学校の統合について、一旦白紙に戻し、地域住民だと話し合う場を設けて、論議を始めている。日高管内で長年、中学校教員の経験もある新教育長に、多くの地域で課題となっている学校統合問題への思いを聞いた。前教育長が任期を2年残して辞め、隣の日高町で仕事をしていた中での急な就任でしたね。声がかかった時は正直驚きました。でも、これまでビラトリ中学校で教頭を、触れない中学校で校長を、それぞれ3年間務めた縁もあり、お世話になったビラトリ町に恩返しができれば、という思いで引き受けました。児童生徒数減少による学校統合は、多くの地域で課題です。触れない中とビラトリ中の統合は、ゼロから考え直す方針を4月に示しました。ビラトリ町側と話し合って決めました。私が中学校に勤務していた頃も、周囲の学校の統合や計画段階を見てきました。統合前の準備は、子ども同士の交流や、その段取りをする担当教員の調整などに時間がかかります。スケジュール的にも来年度の統合は難しいと思いました。また、私自身も地域の人の生の声を聞いてから判断したかったんです。7月下旬に町民や保護者、教員が参加して小規模学校の在り方について話し合う、これからの学校を考える会を設立しました。まずは本年度、月1回程度開きたい。7月25日に1回目を行い、約30人が参加しました。5人程度の班に分かれ、子どもたちにとって環境が良い学校とは、 をテーマに意見交換しました。先生と生徒の関係性や校内外の子どもの安全性を重視する声が多く上がり、2回目以降はそういう意見を深掘りしていきたい。話し合いである程度の方向性が決まれば、教育委員会に持ち帰って今後の方針に生かしたいです。自ら会員の代表として進行役を務めていますね。立場の異なる人たちがお互いを尊重し合って議論できる場にしたい。みんなが同じ意見になるのは難しいですが、小さな声にも耳を傾け、より良い学校の在り方を考えていきたい。もちろん、保護者や子どもの意見は重要で、今後は子どもたちに直接聞く機会を作れたらと考えています。統合の博士課で、触れない中は来年度、1、2年生が複式学級となります。今年6月に、函館市やオホーツク管内遠軽町の複式学級の中学を視察しました。複式では生徒と先生の距離が近く、丁寧な指導がされる一方、少人数での部活動は限られるため、やりたい部活動を求めて転校する生徒もいるそうです。触れない中では、少人数の良さを生かした教育方法を先生たちと考えていきたいです。今後、力を入れたい教育政策はありますか？小中学校の勤務を通じて、不登校や発達障害の子どもが増えていると感じています。そういった子どもたちを心理的にも支援しようと、民間資格の学校心理士を昨年取得しました。不登校や発達障害は、それぞれ原因や支援方法が異なり、学校だけでの対応は難しい。保護者やカウンセラーらと連携し、町全体で対応する組織も作りたいです。本日5つ目のニュースは、9月6日付北海道新聞日高版より、アイヌ文化の魅力、どう伝える？大学生がアイディア発表。全国の大学生がアイヌ工芸や伝統舞踊を体験するビラトリ町主催の講座、大地連携ワークショップがビラトリ町二豚にで5日間の日程で開かれ、最終日には参加者がグループごとに分かれ、アイヌ文化の魅力を伝えるイベント案を発表した。この講座は毎年夏と冬の2回実施しており、今回は8月21から25日、沖縄県や大分県などから14人が参加。地元のアイヌ工芸家や文化伝承者から木彫りや刺繍、踊り、アイヌ料理を教わった。発表会は8月25日、イオル文化交流センターで開かれ、町民やビラトリ高校生ら約40人が出席した。参加者は3、4人ずつの4班に分かれて発表した。発表では、アイヌ民族の精神文化の伝承を目的に、伝統舞踊や伝統楽器を取り入れたダンスバトルを町内で開催する案や、町の公式キャラクター、ビラッキーが広告塔となり、アイヌ文化の魅力を発信するアイデアが出された。また、生活の中でアイヌ語を習得してもらおうと、アイヌ語のラジオ体操や歌を楽しむキャンプを小学生向けに行う案もあった。アイヌ語を学ぶキャンプについて、出席したビラトリ高校生からは、中高生を対象に学校でもやってほしいという声が上がった。本日最後のニュースは、9月8日付北海道新聞日高版より、猿川きれいさ確認、二豚に小児童ら水質調査。子どもたちの環境意識を高めようと、二豚に小学校と町内の室蘭海県向川猿川河川事務所が協力し、授業の一環で猿川の水質調査を行った。児童は専用器具や水中生物の観察を通し、水の透明度の測り方を学んだ。昨年度から始まり、本年度は8月29日に実施。同小3から6年生14人が参加した。猿川支流のシケレベ川と 猿川本流で川の水をすくって専用器具に入れ、汚染度の指標となる化学的酸素要求量 COD や魚の住みやすさの基準となる溶存酸素量 DO などを調べた。同河川事務所の職員は調査結果から支流も本流も水遊びや泳ぐことができるきれいな川と児童に説明した。ただ、川で遊ぶ際は大人と一緒に来ることやライフジャケットの着用、悪天候の日は川に近づかないといった注意点も確認した。また、川底の石の下にいる生き物を網で捕まえたところ、きれいな水に生息する川ゲラや山飛びケラがいると分かった。3年生の貝沢元春さんは、水の中のいろんな生き物を捕まえられて楽しかった、と話した。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい。新日高町のですね、くずのさんが、
はい。
福島第一原子力発電所の、まあ、一応処理水と呼ばれている、トリチウムが含まれている処理水ですけども、それの放出に対して、くずのさんが神にお詫びのお祈りをしたというのはとても印象的でした。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケのポンノポンノ。
はい、ここで自己紹介をする前に皆様にちょっとご報告があります。
はい、ですね、先月8月の9日に僕ら入籍しました。
わ
ー、ありがとうございます。まず付き合ってたのかって話なんですけど。
確かに。
そう、お付き合いしてて3年ぐらいかな。
はい。
で、ね、お金も貯まったので指輪も買って、
はい、
ディズニーランド行って、ディズニーランドでは指輪渡さないで苫小牧のウトナイ湖で指輪渡してプロポーズしてなんか OK いただけたので入籍しました。
はい、すいません、私たち事なんですけど。
うん、
はい、ということで、
うん、
原田里のセコロクレヘアンということになりました
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
僕はそのまま原田圭介セコロクレヘアンとなります。今後はね、リノセコロクレヘアンとか圭介セコロクレヘアンっていう風に言っていこうと思ってますので、どうぞ皆様今後ともせーの
よろしくお願いします。終わってた。
はい、はい、じゃあ今日はどんなお話ですか。
はい、そのことにちなんで今日はアイヌの結婚についてちょっとお話ししたいと思います。
おお、結婚。
はい、
結婚はアイヌ語で何かあるんですか。
ウコロ。
お、ウコロとかね、結婚の儀式はウトムヌカラっていう風に今は言ってます。
はい。
そのウトムヌカラが毎年8月の3週目ぐらい、まあ、チプサンケがある日に、ある前夜祭か。
うん。
チプサンケの前夜祭の時に行われてて、
はい。
まあ、毎年募集してるんだよね。
うん。
で、どんな感じの流れかざらっくりと説明できます。
ウトムヌカラは、流れというのは、まずお母さんが娘さんの手を引いて入ってきて、で、マキリっていう小刀と、何ですか、テクンペっていう鉄鋼を男女が交換し合ったり、あと山盛りに奥さんが継いだご飯を、旦那さんと奥さん二人で食べきるっていう面白い伝統の、風習があります。
うん、そういうのがね、結婚式の時に行われて、
うん、
でその山盛りのご飯も、まあ奥さんはだいたいちょっと食って、あとは男性がいっぱい食べて、
うん、
なんだろうな、気合を見せるというか、うん、そういう風な感じで行われてます。
はい。
そのマキリとテクンペも、マキリはね、だいたいプロポーズの大体というか、うん、時にプロポーズの時に渡されるもので、はい、で。女性も好きな人のために手組んで刺繍したものを渡したりして、
はい、
そういうふうにプロポーズするって言われてるので、はい、結婚式の時にもそういう道具を渡す流れがありますね。
私たちもやりましたよね。
ん？プライベートでね。
あ、そうなんですよ。本当に結婚する時に原田くんに指輪と一緒にマキリをもらって、 それで私はちょっと遅れてテクンペでお返ししました。
まあその前から僕は着物だったり星キャハンだったりいっぱい作ってもらってて、
キャハン、
うん、
はい、
うん、なんですけど、
はい、
まあそうですね、僕もなんか作るかってあんまり彫り物は上手じゃないしやったこともないんですけど、まあね、友人の力を借りてまきり作ってどうよーって言って渡してみました、は
い、そうなんです
なんか落ちがななかなかつきにくいけど、まあそんな感じでね、僕もプロポーズしてという感じでした。アイヌの結婚式でもまきりとかテクンペを渡す風習があります。
多分私がキンキンで一番あれですね、キンキンで初めてじゃない、なんて言えばいいんだ、
何
キンキンでまきりを渡された人ナンバーワンですね、きっと私。
キンキンじゃなかったらな、誰かいるの？
いや、わかんないけど、現代でプロポーズでまきりを渡された人ナンバーワン、ナンバーワンおかしいな、最近で渡された人だったら私なんじゃないかなって思ってるっていう。
まあ他に渡された方いらっしゃったらメールください、
はい、教えてください
まああんまりいないかな、
うん、
どうだろうね。
だからなんか嬉しかったです。
あ、テレテレテレテレしちゃう。まあそんな感じでですね、はい、まあそうだな、ちょっとこっぱずかしいですけど、まあ、うん、二人で頑張っていきたいかなっていう、
はい、
アイヌ文化のこととか愛の子とか、うん、特にそんな感じに思っております。
そうですよ、ウコロってウが互いにでコロが持つっていう意味なんで、お互いを持つで結婚だそうです。
素晴らしい、もう締めにぴったり
いやまだ締めるには早いかもしれないですけど
なんだろうな、結婚式ね、
うん、
結婚式は
そのウトムヌからも結構大人気で、ずっとコロナでできてなかったんですけど、その2年 ?3 年待ってやれたそのカップルというかご夫婦の人がいて、
うん、
で、今年は地元に住んでた、夫婦の方がやったんですけど、
うん、
申し込むと全国、日本中、世界中かわかんないですけど、どこにいる方でもウドムヌから実施できるっていうことで、うん、1年に1回機会あるので、
そうですね、
はい、
ちゃんとね、
自然
の中で着物着て、
うん、
行われる本当の儀式なので、うん、まあ、興味ある方はぜひご連絡ください。僕らもね、普通の結婚式もやろうとは思ってるんですけど、うん、アイヌプリでもやっていこうかなと思っております、
うん、そうだ、あるフチカッケマおばさんに聞いたんですけど、地元の方に聞いたんですけど、茅野茂さんがウトムヌカラをあげたら、その教会での式とか、
うん、
神社でのそういう神に誓う結婚式って呼ばれるものはあんまりやらない方がいいみたいで、神に誓うのは一体がいいみたいで、
なん
か披露宴とかは別にドレスとか着たり、
うん、
着物着たりして和風の服装とかでやったりしてもいいけど、
うん、
その結婚式っていう神に誓うものは、まあ、あんまり重ねてやんない方がいいっていうことを言ってたみたいで、
なるほど。
それを聞きまして、ああ、確かになと思って、いろんな神に誓っても、ちょっと神様困っちゃうよなと思って考えました。
うん、そうですね。
そういう言い伝えというかね、そういうのもあるみたいです。
なるほど、勉強になりました。うん、僕は、飲み会いっぱい開きたいんで、披露宴とか、
そうですね。
をいっぱい開こうかなと思っております。
はい、
意外と僕ら友達多くて、やるってなったら、いっぱい人来てくれると、はい、ジガジさんじゃないですけど思っておりますので、
お世話になっている方々みんな来てください。
リスナーの方々も何だろうな、参加してもしていただける方いらっしゃれば、はい、ご連絡ください。
はい、
はい、そんな感じで今後とも二人で頑張っていきます、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日はこの辺で終わります。
はい、
せーの、や
い
ら
いけれー、
水ゆぬからんのー、
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には、茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした 世界各地の民芸品も展示しています。また、かやのしげる検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、かやのさんが往年の富士絵歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、ミンツチアコランコロ。カッパとビゾで、語りは平賀貞馬さん。録音は1965、昭和40年、9月20日です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユから編1よりお聞きください。
へんのえもこるくへん、へんのえもなくへん、へんのえかもよるして、へんのえあえちきむ、へんのえとかっちぷと、へんのえぬこんにしぱ、へんのえしねますねぽ、へんのえこんくべね、へんのえねますねぽ、へんのえあいのったか、へんのえいしりかさか、へんのやかむいおったか、へんのやいしりかさか、へんのやぴるかめのこ、へんのやとあしゅどんて、へんのやちほぷにれ、へんのやかむいおるぱくの、へんのやちほぷにれ、へんのやねひおろた、へんのやみんとちかむい、へんのやこんぐすぐす、へんのやさんるえね、へんのやとかっちぷと、へんのえ、えぬこにしぱ、へんのえ、おとたさま、へんのえ、ゆくのにしぱ、へんのえ、かむいのにしぱ、へんのえ、あうなるがこら、へんのえ、まねこるか、へんのえ、へやしらな、へんのえ、かむいおぴった、へんのえ、とかっちぷと、へんのえ、えぬこにしぱ、へんのえ、ちえやんからへんのえこらこたんへんのえちえやんからへんのえあいからかくしゅへんのえとかっちぷとへんのえぬこにしぱへんのえパロあいたこへんのえきははべへんのえねおかしへんのえけけへたへんのえしぱせかむへんのえあまつねぽほへんのええこんぐすこせんのえ、えこわねころへんのえ、けけへたへんのえ、たぱんとかっちへんのえ、あるぱひねへんのえ、とぺつねあるぱへんのえ、すっぽこわくすぺてんのえ、ぺてとこほへんのえ、ぽろとおまへんのえ、とのしきけへんのえ、えこたんころぺへんのえ、さくそもあえへんのえ、みつねひけへんのえ、ねるべねへんのえ、たぱんべあなへんのえ、あいあいこたのろへんのえ、えにそまってへんのえ、ねわしらんへんのえ、えらいけやくんへんのえ、あこるまつねぽへんのえ、あいこれくすへんのえ、ねなせころへんのえ、はべあにねへんのえ、えやいこぷんてくせんのえ、えきんえきねへんのえ、にゃぽろとへんのえ、えこたんこてへんのえ、さくそもにねへんのえ、らいけひねさん。さんるえねへんのえ、ねわくすへんのえ、かんなるいのへんのえ、けけへたけんのえ、たぱんとかっちへんのえ、あらぱいねへんのえ、つかわくすぺへんのえ、べてとこほへんのえ、えあしらなへんのえ。えおこたんこるぺへんのえ。あんかとふへんのえ。えねおかひへんのえ。やたおか、むんちょるぽくんぺ。にっねひけへんのえ。ぽろひけへんのえ。にさおろまへんのえ。きわあんなへんのえ。ねわあんぺへんのえ。えらいけやくねへんのえ。ピリカナンコロヘンノイエ、セコロアイタテヘンノイエ、ミスパシアコセンノイエ、エヤイコプンテコヘンノイエ、エキンナヒネヘンノイエ、ネアポカ、 最近は言わへんのや、パークの猫らへんのや、タポロはのへんのや、カモイウタらへんのや、ウコランコらへんのや、ウコソンココロへんのや、アンパアイネへんのや、トカプチェトコへんのや、チュパクスペテンのや、アラパアイネへんのや、ポロコテアンへんのや、コツノスキタへんのや、シポロソンコへんのや、アンドゥエネヘンノイエ、ソンクキタイヘンノイエ、オコタンコルペヘンノイエ、シソヤニッネヘンノイエ、ネルウェネワヘンノイエ、ソンクソルポケンノイエ、オコタンコルペヘンノイエ、ソヤニッネヒヘンノイエ、トイソヤニッネヘンノイエ、ネワシダンヘンノイエ、ネワオカイペヘンノイエ、エロンノヤクンヘンノイエ、アコルマテポヘンノイエ、エコロコスネナヘンノイエ、テコライタテネアニスパキ、サクソラノヤイコトイマヘンノイエ、シダンスイパワヘンノイエ、インカリケヘンノイエ、シソヤカムヘンノイエ、ニピタイタヘンノイエ、オカイペパテヘンノイエ、ネワネヤクンヘンノイエ、ニュケスクンタムノイエ、ソモネコルカヘンノイエ、トイチテコルペヘンノイエ、アストマカムイヘンノイエ、ウタロルケヘンノイエ、ウタリインネペンノイエ、ヌカルヒケヘンノイエ、シトマクスヘンノイエ、アラパコパンヘンノイエ、ネヒオロタヘンノイエ、カムイオロワノヘンノイエ、トカピプトヘンノイエ、エヌコニスパヘンノイエ、アイタケハウエヘンノイエ、エロンヌニュケス、コタナイエヤムカルペエロンヌニュケスアベネチキヘンノイエ、ネンカアルパヘンノイエ、イコロパレヤンヘンノイエ、アイタケアワヘンノイエ、ミントシカモイエヘンノイエ、イケスイヒエヘンノイエ、モシトラシヘンノイエ、エッカトフヘンノイエ、オヤコヤッタヘンノイエ、ペトサンプトヘンノイエ、ポンキネクロヘンノイエ、コヤントエトンヘンノイエ、キロギャッタヘンノイエ、アコルコタノヘンノイエ、チェッカサクワヘンノイエ、アコロペトオロヘンノイエ、ハルカサクワヘンノイエ、カムイヤントコロヘンノイエ、オアラアイアイカヘンノイエ、セコハワテンノイエ、エッコニャイネヘンノイエ、サラプトフヘンノイエ、マッネサラプトフヘンノイエ、モシンノシキタヘンノイエ、エクウェネヘンノイエ、サラプトフヘンノイエ、チワッソカシヘンノイエ、エプンキネクロヘンノイエ、コヤントエトンヘンノイエ、キアクスヘンノイエ、アコロペクオロヘンノイエ、チェプカハテクロネルウェネ、アイヌタルカエッパイサンマーカムヤネヤカコヤイヴェンヌカラヘンノイエアキイルヴェネヘンノイエカムイヤントコロヘンノイエパテカムイヘンノイエアヤントコルカヘンノイエコヤヤプテナヘンノイエハワサコスヘンノイエオロワイケスイヘンノイエアラパカトヘンノイエペッピスノカヘンノイエヤイヤントエトンヘンノイエアサッコパンカラヘンノイエ、アラパアイネヘンノイエ、シピチャロアルパヘンノイエ、シピチャルプトヘンノイエ、エプンキネカムイヘンノイエ、コヤントエトンヘンノイエ、ヒルウェネアトスヘンノイエ、シピチャルプトヘンノイエ、エプンキネカムイヘンノイエ、アシヌマアンアヘンノイエ、ヤントコルカヘンノイエ、ソモアキナヘンノイエ、タバイシピチャラヘンノイエ、アラパアイネヘンノイエ、ペトントモヘンノイエ、チュウノイエクロヘンノイエ、チュウノイエマテヘンノイエ、オカルウェネヘンノイエ、オロナンパワヤントエントメイノスコアイアクスヘンノイエ、ペトラシヘンノイエ、アラパヒネヘンノイエ、ペトノスキタヘンノイエ、チュウノイエクロヘンノイエ、チュウノイエマテヘンノイエ、コヤントエトンヘンノイエ、アサッコパンカラヘンノイエ、クスカクスヘンノイエ、ペトラシヘンノイエ、アラパアイネヘンノイエ、タンシピチャラヘンノイエ、トゥペテニアルパヘンノイエ、チュッカワクスペテヘンノイエ、ペテトコホヘンノイエ、ポロコトマヘンノイエ、コツノスキゲヘンノイエ、エコタンコルペヘンノイエ、アラウェンカムイヘンノイエ、アンドゥエネヘンノイエ、 オロタアルパヘンノイエ、ウネノウエンカムイヘンノイエ、ウケンノクスヘンノイエ、ヤントコルワヘンノイエ、サケカキワヘンノイエ、イワンシントコヘンノイエ、ロスキルエンデヘンノイエ、クタワネヤクンヘンノイエ、ボタンアウェンテヘンノイエ、モシリアウェンテヘンノイエ、アイヌコタンヘンノイエ、チトイウェンテカラヘンノイエ、アイカラタクニヘンノイエ、カムヨピッタヘンノイエ、ヤイニンケセヘンノイエ、タンペクスヘンノイエ、コロシルンカムイヘンノイエ、コアンスラニヘンノイエ、ネヒオロタヘンノイエ、オスマケワヘンノイエ、コタンカパペヘンノイエ、モシリカパペヘンノイエ、シトメロスキヘンノイエ、イペタネオペヘンノイエ、テテカネヘンノイエ、コッタケワヘンノイエ、アリコラチヘンノイエ、カンチパペヘンノイエ、トゥワンサピヒヘンノイエ、シトメロスキヘンノイエ、ソラウキヒネヘンノイエ、シピタレトコヘンノイエ、オアラパチワヘンノイエ、ネロクシントコヘンノイエ、イワンシントコヘンノイエ、オーポラリヘンノイエ、クタワネヤクンヘンノイエ、モシリペネワヘンノイエ、エヤンクスヘンノイエ、カッチタラヘンノイエ、オプニタニヘンノイエ、スイエスイエコヘンノイエ、パイカルワノヘンノイエ、タンチュパノヘンノイエ、エペカクスヘンノイエ、コロゴッタパテヘンノイエ、モシイレピッタヘンノイエ、ピサナサンケヘンノイエ、ヒシリネナヘンノイエ、モコロクヘアンヘンノイエ、モナクヘアンヘンノイエ、カムヨルスペヘンノイエ、アイエチキノヘンノイエ、タプネカネカムヨルスペアンナ、コクレウコラムコロワカムイセルマクヘンノイエ、コタネピッタヘンノイエ、エチキナンコンナヘンノイエ、セコルカネ。Moko, hine, wentara Quran, hine, konto, oranu, kotane pita, sono, paha, ampe, korowaka pa, tek pai karwano, chupak, none wa toika, avente, kotanka, anupa, chiki, anupa, seitato yo, akusu, soy, yumemite konto, kamui keme unsu, yara,コタンケメオンスやら、テシンネモシルケスモシルパウエウコソンコアテコアテステ。タテユカムユカタテ。
イランから。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編158ページの解説を読ませていただきます。十勝川の河口に住む美しいアイヌの娘を嫁に欲しいと思ったカッパ神が、アイヌの村に住み着いているのを心配した神々は、村を去り、化け物退治をしてくれたら嫁にやろうと言わせる。大蛇は退治したものの、スズメバチを退治できなかったために村を追い出され、どこにも止めてもらえないカッパ神は、静内川が二つに分かれる、東の川の源に住む化け物のところでやっと止めてもらう。化け物同士が同情し合って酒を作ったが、その入れ物がひっくり返ると、国中が大洪水になってしまう。心配した神々は、ホロシリの神を生かせ、ゆっくりと酒桶を揺すって酒をこぼしているものだから、春から秋までずっと洪水が続いている。こんな神の話を夢に見た人が言うというので、村中で神に力をつけようと、あちらこちらで神をねぎらっているという話。カッパ神が住み着いてしまったアイヌの村や、村人たちのことを心配した神々が、村長の口を借りて、次々とカッパ神に化け物退治をさせるというところが面白い。ミンプチアコランコロ、カッパと美女の解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は上松幸でした。
いらんからくて、北海道ビラトリ高等学校教頭後藤あゆみです。今日はビラトリ高校の教育活動を紹介し、来年令和6年度4月から入学生を全国から募集することについてお伝えします。まず、ビラトリ高等学校の歴史は昭和24年4月に開校、定時制普通科一間口でビラトリ小学校に間借りして始まりました。その後、触れない分校、抜き別分校ができ、定時制卒業生は655人います。全ビラトリ町長の 川上満様も本校定時制の卒業生です。その後、昭和62年4月に全日制となり、一期生が入学しました。平成22年には、介護福祉士資格取得コースを新設しましたが、しかし国の資格取得制度が変更になり、平成28年3月にこのコースはなくなりました。全日の卒業生は1468名、ビラトリ町内の役場職員や、トマト農家の後継者など様々な場面で活躍しています。さて、現在、ビラトリ高校は1年生13人、2年生12人、3年生13人の38名です。このまま入学生が1学年10人を切ってしまうと、並行統合の危機にあります。そこで、ビラトリ高校を魅力化し、高校を核とした街づくりを現在目指しています。具体的には、アイヌの人々の歴史や文化から学ぶことがたくさんあります。そこで新しい科目、アイヌ文化を設定しました。まず、ユネスコで絶滅の危険があるという言語に指定されたアイヌ語を3年間学びます。文化の象徴であるアイヌ語を学ぶことで、少数民族の姿や民族紛争等の理解を深めます。また、ニブタニータやニブタニアツシなどの、工芸を学び、将来アイヌ民族の伝統文化の後継者を育成します。さらに、アイヌの歴史を学び、アイヌ文化やアイヌ学の専門家として、大学院等での研究者も育成したいと思っております。ビラトリ町ニブタニ地区はアイヌ文化を継承する特別な地域です。学校での学びだけではなく、茅野茂ニブタニアイヌ博物館、資料館、ビラトリ町ニブタニアイヌ博物館、猿川歴史館など博物館、ブレシパ工芸館、イオル交流センター等の工芸を学ぶ施設、アイヌの森を復興するイオルの森事業など、学校外での学びもたくさんあります。そして、とにかく外国人が非常に多く来ています。観光者や、それから、研究者など、本当にアイヌ文化を学びたい人が常にたくさん来ております。現在、ビラトリ高校の卒業生もアイヌ文化振興に深く関わっております。先ほどのラジオにも出演した木村里乃さん、最近ご結婚されて原田里乃さんとなりましたが、ビラトリ高校を卒業し、札大を、卒業、その後、札幌大学を卒業し、ビラトリ町アイヌ文化振興公社で活躍しています。アイヌ文化財団で活躍している川上正史様、職員としてもそうですが、さらに、ニプカップという、ライブで、夜が明けるというライブをやっております。ぜひ、北海道ビラトリ高校で一緒にアイヌ文化を学び、アイヌ文化の継承者や研究者、伝統工芸家を目指していただけませんか。よろしくお願いいたします。
イランからって、イランからはて、一緒のれ、いかたい。おつたなあんぺ、こまつ、かずひろころ、あいぬぷり、おるしぺ、ねえるえね。やうんもしげおった、ぽんのぽんのぽんの、しりめまん。ころか、うれぽけ、ぜ、ね、あ、しりすせせ。うぱきたら、いわんけのえちおかや、あいぬ、いたくぺんくらぶく、こまつ、かずひろくね、たんちゅっかいほまらいき。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。北海道は少し、涼しくなりましたが、9月になったのにまだ暑いですね。リスナーの皆さんはお変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。今、アイヌ 関係の文庫本が何種類も出ててですね、手軽に買って読めるようになりましたね。本日は文庫本を紹介しようと思います。ニュースのコーナーと少々重複するかもしれませんが、お許しください。皆さん、知里幸恵さんという方、ご存知ですか？アイヌ神謡集、この本を中心にちょっとお話ししようと思います。知里幸恵さんのことは、小学生向けの子供でも読める偉人シリーズの漫画にもなっている有名な人なんですけども、そもそも知里幸恵さんって誰？とお思いの方もいると思います。ちょこっとだけですね、紹介したいと思います。アイヌ神謡集の金田一京介先生の知里幸恵さんの紹介や、知里幸恵銀の雫記念館のホームページを見ますと、お母さんの知里奈美さんは、登別市幌別出身の方で、姉の神成松さんと函館のキリスト教の伝道学校に通い、日本語や、日本文はもちろん、ローマ字や英語の知識も学んでいたクリスチャンでした。一方、幸恵さんのお父さんの知里、高木さんの方は、進歩的な人だったようです。新しい時代の文化文明を積極的に吸収していた方だったようです。そのご両親のもとに、1903年に、知里幸恵さんはお生まれになりました。幸恵さんが4歳くらいの時に、祖母のもなしのうくさんと二人暮らしを始めます。そして、その2年後、今度は、日本聖公会のキリスト教布教のために、旭川に住む神成松さんのもとに預けられることになりました。おばの神成松さんと祖母のもなしのうくさんのもとで3人暮らしを始めました。このように祖母やおばと一緒に暮らす生活は、アイヌ語のネイティブスピーカーとして育つには とっても大きかったように思います。そして、そこから尋常小学校に通い、おばの神成松さんの開く日曜学校では、アイヌ語の賛美歌も歌っていたそうです。知里幸恵さんはとても優秀な方だったようです。さらに進学して女子職業学校に通って学びました。その頃、聖公会のジョン・バチェラーさんの紹介で、言語学者の金田一京介先生が祖母とおばのもとに訪れました。金田一京介先生は知里幸恵さんに初めて会って、彼女の優れた語学の才能を敏感に感じたそうです。幸恵さんは女子職業学校を卒業した後、病気がちであったようです。その頃、金田一京介先生からノートが送られ、アイヌ語を綴ることを勧められました。幸恵さんは独自の表記法で、カムイユカラをノートに筆記するようになりました。ノートを先生のもとに送り、19歳になる年、アイヌ語の研究を手伝うために、東京の金田一先生宅に招かれたのでした。夏には心臓病を発症し、9月18日、心臓麻痺で19歳という若さで亡くなられました。私がこの本を読んだのはもう40年近く前です。アイヌ語が全くわからず日本語のところだけを読んでいました。この本では13編の知里幸恵さんの書いたカムイユカラがアイヌ語と日本語の大訳で収録されていますって言います。それに加え、金田一京介先生が知里幸恵さんの生い立ちを紹介され、 弟、父、マシオフさんが、カムイユーカラについて解説を書いています。8月に出版された新しい版は、チリ・ユケ・アイヌ・信用集というタイトルに変わりました。45年間の研究の成果を踏まえ、修正・追加がありました。アイヌ語学者の中川博史先生の修正点についての細かい解説や、チリ・ユケさんの生涯と信用集出版の経緯や、この本の意義と業績について、解説が追加されています。その意義について3点指摘されています。一つ目は、アイヌ自身が初めてアイヌ語で書いて出版された一冊の本であることです。二つ目は、金田一先生やバチェラーさんのローマ字表記によらず、母語話者であるユキエさんしかわからない独自のローマ字表記を編み出したことです。例えば、ピリカっていうアイヌ語の単語がありますが、それ以前はピーリーカと三音節で表記されていました。ですが、ピリカという単語は二音節の単語だったのです。母語話者にしかその区別はつかなかったそうなんですね。このチリ・ユケイさんの単語の表記がですね、それ以降の研究に大きく影響を与え、その部分は今も引き継がれているそうです。三つ目は、日本語の表現が素晴らしいということなんですね。自由闊達な訳し方がなされているそうです。40年、アイヌ語の翻訳をしてきた中川先生も到達できない境地だと評しています。まさにアイヌ語と日本語の古典だと言っても過言ではないそうです。改めてアイヌ信用集を読んでですね、読みやすくなったなぁと思いました。それから私は今、アイヌの信用を別な地域で聞いてきた経験もあるので、改めて理解を深めることができました。タイトルが変わったのも大きな意味があるのではないかなと思っています。本屋さんで見つけたらぜひ手に取ってみてください。タンとアナク、心おるしてアラパクの、トゥインマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワ、ウンコレワ、パセノポイアイライケレ、シネチュシカマレの、FM ピパウシオッタ、スイウヌカラアンロ、タンとアナク、小松和弘くね。今日のお話はここまでです。近くの町、遠くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、水谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。水谷小学校は8月21日に2学期が始まりました。子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。夏休み中は大きな怪我や事故がなく、2学期を無事にスタートすることができたことをとても嬉しく思っています。保護者の皆様には深く感謝いたします。また、夏休みの自由研究など、各ご家庭で様々な取り組みをしていただいたことに重ねてお礼を申し上げます。さて、2学期の始業式では、子どもたちに2つのことをお話ししました。1つ目は、最後まで粘り強く頑張ろうということです。2学期の最初に、頑張ることや目標を考えます。目標は立てることが目的ではありません。 目標に向かって自分がどれくらい頑張れるかが大事です。目標をやり遂げるには、辛いことや苦しいことがあると思いますが、諦めないで努力をして乗り越えていくことが大切です。頑張って続けていくことが自分自身を大きく成長させます。そして努力を続けていくことが学習や行事をこれまで以上により良いものにすることにつながります。二つ目は、協力することを大切にしてほしいということをお話ししました。教室で学習するだけではなく、2学期もたくさんの行事があります。友達と力を合わせてやり遂げていく場面が数多くあります。自分のことだけを考えるのではなく、友達のことも考えて、みんなで協力し合う大切さを学んでほしいと願っています。2学期は1年で最も長い学期です。日常の学習、生活の他に学習発表会などの学校行事やたくさんの教育活動が予定されています。子どもたちがこれまでに身につけてきた力を一層伸ばしていくための大事な学期となります。学校では教育活動の一つ一つに対して子どもたちが目標を持って取り組み、その目標を達成できるように指導支援をしていきます。さて、2学期が始まってすぐですが、とにかく暑い日が続きました。教室も30度を超え、湿度も高く、教室にいるだけで熱中症になってしまいそうでした。ビラトリ町では、8月24日、25日を臨時休業としました。北道では初めての経験で、多くの学校で臨時休業や午後の授業を切り上げるなどの対応をしていました。今はようやく暑さも過ぎ去り、よかったと思っています。先日、アイヌ語学習の5回目がありました。今回は関根先生が校歌をアイヌ語に訳してくださり、アイヌ語で校歌を歌いました。言葉の意味も教えていただき、大変興味深く学習することができました。今の校歌は昭和43年11月に制定され、それから50年の間にアイヌ語に訳されたことがないと思いますので、初めての試みとなりました。二部谷小学校の卒業生にも機会があれば聞いていただきたいと思っています。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第269回目の最後のコーナーとなります。それでは FM ピタウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピタウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピタウシは月に一度、主に第2日曜日、ピラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピタウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ピラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第269回目の放送もお別れとなります。次回は1週間前倒しして10月1日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イライライケレ。